イランからって地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは12月14日付北海道新聞ウコチャラン家のコーナーより札幌市在住川上めぐみさんの記事です。私はアイヌ民族です。平日はパートの仕事をして働き、休みの日にイベントで歌ったり踊ったりとアイヌ文化を発信しています。自分の戸籍をたどると最初に出てくる先祖の名前はカタカナのアイヌ語名です。途中私から見て4代前からアイヌ語の名前と一緒に日本語名も出てきます。ああ、この辺りから同化政策が始まったのかと胸が痛みます。突然別人になれないのと一緒で、自らの意思ではなく名前を変えられるなんてとても大きな出来事だったんじゃないかと思います。明治期の同化政策により禁止された死ぬ家、女性の顔などに施す入れ墨も、ひいおばあちゃんが最後の世代です。祖母はしていませんでした。アイヌ語も二人の祖母は話していたそうですが、父や母、私は話せません。ですが、アイヌ文化はずっと昔から継承されています。例えば、現在も各地で先祖供養の慰霊祭が行われ、儀式で使うトノト、お酒やイナウ、御幣も作られています。私の所属する帯広カムイ島ウポポ保存会は、結成から56年間、踊り、歌、儀式を若い世代に伝え続けています。会員のほとんどが普段は働きながら、休みの日にアイヌ文化のことをします。休みが取れず、それぞれ儀式やイベントに参加できないことも多々ありますが、一番は生活や仕事なので、私たちはできることをコツコツと進めているのだと痛感します。子供の頃に保存会に入っていても、思春期になるとアイヌ文化から離れる人もいますが、数年後に戻ってくることが多いです。私もそうでした。逃げるように地元を離れ、アイヌ文化からも離れたつもりでした。引っ越した関東で、歌り、仲間と出会い、これが再び、私をアイヌ文化に戻すきっかけとなりました。アイヌを知らない人ばかりの土地で過ごすことは本当に気持ちが楽でした。だからこそ、歌りとも気兼ねなく語り合えたのだと思います。思い返すと、学生時代は、アイヌはいつもみんな、和人より一つか二つ、もっとかもしれない、必ずマイナスで、常にハンディを背負っていたと感じていました。アイヌというだけでマイナスだと。頑張って頑張って、やっとゼロになる。みんなと肩を並べられるような。でも、それは間違いだったと、私たちはマイナスではないと気づかせてくれたのは仲間のアイヌであり、アイヌに寄り添ってくれた和人でした。私の推測なのですが、実はいつの時代にもアイヌに寄り添ってくれた人はいて、助けられ、救われていたんじゃないかと思います。そして、逆にアイヌも、救う側、助ける側でもあったんじゃないかと。多民族共生はずっと昔から常にあちこちにあり、お互いに助け合い、認め合い、心を癒していたのではないでしょうか。そんな優しい、温かい気持ちを持ち、誰もが個性を認め合い、たくさんの多民族共生であふれたら、より良い時代がやってくるのだと信じています。そして、昨年施行されたアイヌ施策推進法が、今こそ役立つ時であり、この施策には期待する以外ありません。差別的な北海道旧土人保護法のように終わらないことを願うばかりです。民族共生象徴空間、ウポポイもでき、アイヌが徐々に認知され、先住民族に対し前向きな動きがあるようですが、現状、私にとっては何も変化が感じられません。いまだに、アイスという文字がアイヌに見え、ビクッとしたり、春から約半年続いた高速道路や幹線道路にある電光掲示板の白老にウポポイ誕生という文字に複雑な気持ちになったり、この電光掲示板からどんな会話が広がるのか、アイヌってまだいるの？アイヌって何？なのか、アイヌかっこいいよね、国立博物館行ってみたいね、なのか、前者だったらその後の会話はどうなるんだろう、と、ネガティブな考えしか浮かばなくて。本当は、 アイヌの国立博物館だなんて嬉しい。もっともっとアイヌ文化が広まり、アイヌのいる社会が当たり前になったら、差別も減るかもしれない、と喜びと希望いっぱいなはずなのに。今までの経験が私のネガティブな発想をやめさせてくれない。次世代にはもっともっと素晴らしい未来が待っていると信じ、私は自分が今できることをコツコツと進めていきます。本日2つ目のニュースは、12月16日付北海道新聞より、千島の戦死、戦後詳細に。川上淳札幌大学教授が北海道出版企画センターより千島通史の研究を出版した。千島列島の戦死時代から第二次大戦直後までを記述した国内で初めての通史。前職の根室市学芸員時代から20年かけて完結した老作だ。北方領土問題やアイヌ民族問題を考える上でも貴重な資料になりそうだ。千島列島の旧石器時代から始まり、オホーツク文化期、アイヌ文化期、近世、江戸幕府、近代の明治、大正、昭和、そして第二次大戦、戦後のソ連軍による占領へ至る歴史を記述した。この間、和人に抑圧されたアイヌ民族が放棄した、国後めなしアイヌの戦いや、日露の初の条約である日露通行条約、樺太千島交換条約、同条約を受けた千島アイヌの色丹島への強制移住など、主要な事件、出来事を多くの資料を示しながら書いている。根室市は北方領土返還運動の原点の地だが、返還運動に進展がないのは、千島の正確な歴史認識がないことも一因ではないかと思ったのがきっかけ。2001年、根室市博物館、現根室市歴史と自然の資料館の解説準備室の定期研究論文誌に連載を開始し、今年完結した。出版にあたって、新しい研究成果を一部追加した。川上教授は、千島の歴史をできるだけ詳細に書いてみた。今後の千島市研究の叩き台になれば、と語る。戦前、戦後の千島市に詳しい黒岩幸子岩手県立大教授は、領土問題によって偏った見方をされがちな千島を、歴史家の冷徹な視座で捉え直し、列島の全体像を時系列で浮き上がらせた画期的な著書。関係資料が網羅されており、今後の千島研究の進展にも寄与するだろう、と評価している。本は英語版、全712ページ、9900円。道内主要書店で販売中。問い合わせは北海道出版企画センターまで。本日3つ目のニュースは、12月18日付北海道新聞より、トマトジュース、おいしく飲んで。ビラトリ農協は12月16日、全道一の生産量を誇るビラトリトマトを原料としたジュース、ニシパの恋人をビラトリ日高寮長に寄贈した。ジュースは順次、寮長の小中学校や社会福祉施設などに配られる。コロナ禍で日常生活が制限される子どもや高齢者らを応援しようと初めて企画。1本190グラムの缶ジュースをビラトリ町に9000本、日高町に6000本贈呈した。ビラトリ町役場では同日、中山組合長が缶ジュースを遠藤圭一町長に手渡した。中山組合長は、おいしく、栄養価が高いジュース、コロナ禍の中、少しでも元気になってほしい、と語り、遠藤町長は、一足早いクリスマスプレゼントでありがたい、町民みんなで大変な状況を乗り切りたい、と話していた。本日4つ目のニュースは、12月23日付北海道新聞、読者の声欄より、札幌市小川さなえさんの声、見過ごせぬ甘やかし発言。道議会でアイヌの人々を甘やかしているのは国であり、道であり、アイヌの人々自身ではないか、との発言があったと知り、一瞬あっけに取られました。政府は私たちアイヌ民族を旧土人と蔑む保護法を作り、先住民族としての権利を根こそぎ奪っていきました。しかもこの法律は、 やっと1997年に廃止されたのです。アイヌ民族への人権侵害は続いており、例えば大学が収集した遺骨の返還も、アイヌ民族自身による訴訟で実現したものです。アイヌ民族に謝罪した大学は少なく、日本政府の支援も十分ではありません。そもそも政府は今もアイヌ民族に公式の謝罪をしていません。甘やかす発言の道義は、その後、過保護に訂正しましたが、趣旨に変わりはなく、見過ごせる問題ではありません。道義は勇気を持って発言を撤回し、また政府は明確な形でアイヌ民族に謝罪してほしいと思います。お互いに良い未来を切り開くため、一緒に歩んでいきましょう。本日、最後のニュースは、12月24日付北海道新聞より、シマフクロウ確認されず、ビラトリ町など森づくり1年。ビラトリ町、ビラトリアイヌ協会、北海道森林管理局が、アイヌ語でコタンコロカムイ、集落の守り神と呼ばれるシマフクロウを町内に呼び寄せる森づくり活動を始めてから約1年が経過した。シマフクロウの姿は確認されていないが、餌となる魚類の生息調査などを行った。シマフクロウは国の天然記念物で、アイヌ民族が信仰の対象として崇めてきた。近年は森林伐採や農地開発などで、広葉樹や餌となる魚が減ったことに伴い、個体数が減り、絶滅危惧種に指定されている。町史、町の歴史には、町内にかつて生息していた記録があるが、1970年代以降は確認されていない。関係者は、専門家の指導のもと、魚類の遡上を妨げる砂防ダムなどの障害物を現地で確認したほか、複数の河川でヤマメやウグイなどを採取して、種類や大きさを記録。野鳥の鳴き声からシマフクロウが生息しているかも調査し、新たに3つの巣箱も設置した。シマフクロウは現在、道東を中心に生息する。ビラトリアイヌ協会の木村秀彦会長は、シマフクロウが戻ってくるよう生息できる環境づくりを地道に続けたいと話す。以上が本日のニュースですが、シロウさんコメントをお願いします。
はい、先ほどシマフクロウの調査でですね、ビラトリではなんかまだ確認できてないと言ってますけども、はい、今後に期待したいと思います。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
Thank you.